ということでね、まああんまり暑い暑いって言いたくないんですけど ね暑いわ、
暑い暑い、溶けそう
ねえ、
うん、
どうしたもんでしょうかね。
夏ですからでもしょうがないです
よね。そうなんですよ、しょうがないんですね、
こういうもんですから、
こういうもんです、
うん、はい、暑くならないでって空にお願いしてもそれは多分無理ですから、
無理な話でね、うん、もう暑い中引っ越しをしまして、
お祝引っ越し、わ
ー、そうですそうです、
やった、
もう引っ越し祝いは大丈夫です。
あ、そうですか、
現金か商品券で受け付けてますもうスリッパとかいっぱいあるんで大丈夫です。
そうですか、
は箸とかスリッパ
も考えてたんです
けど、ね、いやもう箸とかスリッパとか時計とかいっぱいあるんで、今時計4つあるから、あ、まあもらいもんじゃなくてね、自分で買ったのも含めてですけど、
うん、時計好きです、
時計いっぱいあるんでもう大丈夫です、
はい、う
ん、
時計大事ですから、
うん、はい、むっちゃいっぱいある。
じゃあ、うん、何しようかな、
うん、いや、現金か商品券やって今言ったよ。
あ、そっか。
全国百貨店共通商品券。
聞かなかったことにしてました。
あと、クオカード。
ああ、クオカード。
あと、まあ、スーパーマーケットで使えるのもいいですね。
うんうんうん。
大桑とか松源とかね。こういうのどうですか？
どうですかって、提案されることないですよね、なかなか。
だから、
もらう
方から。提案差し上げてるんですよ、だから。ただ、まあ、現金、日本銀行券っていうのあります
よ。もう考えときますよ。
いや、いい、大丈夫です。まあ、まだね、全然片付いてなくてね。
うんうん。もう
ごちゃっとして。
段ボールいっぱいって感じですか？
段ボール、やっと今日、紙のゴミの日やったんで、うん、まとめて出しましたけれども、
はいはい、
それでもまだちょっと残ってますね。
うん、まあ、なかなか片付きませんよね、仕事しながらだとね。
そうですわ。
平日ってなると難しいですし、
そうなんや。
帰ってきてからしようっていう気にならない。
そこで暑いわけ。
暑い、そう。
もうほんまこんな汗かきになったかなと思うんですけど、うん、ちょっと段ボールまとめただけでも汗だらだらない
よ。まあ夏というのもあるかもしれませんけど。
あれね、冬だったらあれなんですけども、夏なんで、うん、もう汗だらだらでね。
うん。
全然はかどらないですね。
早く片付けた方がいいですね。
早く片付けてね、皆さんをお招きしてのね。
そうですよ。ちょっとしたパーティーを開いてもらわないと。
そうそう。前から仮住まいの時から実はピザをね、僕前の下宿でね、ピザ取ったことないって話この番組にしたこと。
あ、そうだそうだ。で、チラシは入るけどね。
そうそうそう。で、いっぺんピザ取りたいねって言ってたんですけど、うん、あれピザ屋ってね、携帯電話でかけたら登録されてまうでしょ。
うんうんうん、うん。
だからそこにかけたら前の住所で登録されたらあれやから、引っ越してから。
ああ、ややこしいですもんね。
そう、 うちの会社もね、会社からピザ電話かけたら、うん、もう今は名字の変わった、
うん、
大川さんっていうね、
うん、
T さん、
はいはいはいはい、
小川 T さんっていう人の、
はい、
名前でいつも登録されてるんですよ。そうそ
う、でたまにお知らせみたいなのも届くんです
よ、ね、そうなんですよ、伝票でそのいない今いてるんですけど、名字変わった人の、うん、伝票で来るんで、うんうん、そういうことを避けたいなと思って、
うん、
だから新居に引っ越してからね、
うん、
今引っ越したんですけど、そこで、まあ引っ越したらピザ頼みたいねって。
じゃあもう今頼み時です
よ。そう、今だからピザ頼み時なんですよ。
いつかけても OK。
ただやっぱり今引っ越したばっかりなんでね、うん、あまり派手な暮らしをするとね、やっぱり近所の目も気になる、
うん、もう引っ越してからもうすぐピザ。
そう、もうあかん。
もうピザ若いわ。
若い夫婦はなーって。
なーって言われます
もん、ね。なったらあかんじゃないですか。やっぱり今はだからつつましやかにね。暮らさんと、そう、今はちょっとまずは静かに暮らす段階、まだちょっとルールもね、わからないですし、そういう段階かなと思って、やっぱ守りに入ってますから。
ご近所にご挨拶は行きました？
ね、行きたかったんです。奥さんがね、もう僕ちょっと忙しかったんでね。
う
ん、
あ、もう済ませてくれて。
私だから今行ってないんですよ、今回は。前の家の時は行ったんですけどね。ちょっとだからあんまよくわかってない。
そばとか送るの今もあるんですかね。
そば、あ、引っ越しないない。もう薬岡で買ってきた食器洗剤ですよ。ブラックリチョンの薬岡で買ってきた。
ねうんうん、
ちゃんとのしがい巻いてました。
うんうんうん、
それで大丈夫です。
バッチリ。
バッチリですわ。ねえ、これからどうやってこう立ち振る舞っていこうかなと思ってね、ご近所と。
ねえ、
やっ
ぱりなんかこう、ね、あるんでしょうね、多分その自治会とか、
管理組合。
林保町のなんかとかね、
そうそう、
あるんでしょうね。回覧板回ってきたりして。
ほんまや、前のマンション、ね、しょっちゅう回覧板回ってきたり。
すごいお知らせあったんですよね。
そう、もうびっくりするぐらいだったんよ。
毎週のように。
1週間に1回回ってきてるんですよ。どんだけ回覧板回ってくんねんって言ってたんですけどね。もう、
結束硬いんですよね。
結束硬かったんですよ、うん、そのマンション
は、ね。いい土地ですよ、いい地域。
今回はもうそういうこともないんで。
まだ引っ越したばっかりですし、わかりませんし。
そうですね、うんうんうん、これからどうやって頑張っていこうかなと思ってるんですけどね。
シリさん馴染んでくださいね。
どうやってやっぱり子供にアメちゃんとか配ったらいいんかな。これどうぞどうぞ。
まあ今のご時世わかんない
ねえ、危ないおっさんになってしまいますよね。
まあ見た目もね、あれ
生アジガサアイスをみんなに配り回る
から。それだ、
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
携帯ラジオ持っていますか？災害の時情報の入手が難しくなります。一体何が起こりこれからどうなるのか、生きた情報が必要です。あなたを、そして大切な人を守るため、いつもそばに携帯ラジオを。和歌山放送です。
マイクで直撃
教えてチェリー。
生アジガサアイス、
ひやこて美味しいんやいって、
はい、今もうあのラジオ祭りの前みたいな体制になってますそのことしか言わないっていう
そういうのありますね、
そういう僕のちょっとパターンあるんですよ。その時その時でも他のこと考えられない今も生味がさアイスで、さあこのコーナーではですね、マイクで直撃教えてチェリー、人気女子アナウンサー中川智美アナウンサーの、マイペースな日常に迫っていくマイペースなブログのコーナーです。
誰にも知られていない、
いや、ね、なことないです。
そんなすいません、
毎晩ワインを飲むとかだいぶね分かってきましたよ、中川さんの日常っていうのは。
そうですか、
この番組通して私も中川さんのことはだいぶ分かりましたよ。でしょっちゅう実家に帰ってるとか、ね、でお母さんが食べログブロガーとか、
すぐもう店見つけますから、
ね、休みのたびにあのアウトレット行ったりとかで横であの隠し子が泣いてる、あ
おぎゃーおぎゃ
ー、お正月から
そうシシも泣いたダメでしょ
って言うてる。
隠し子はいません。
あそっかよかった、そんなん全部も分かってますんで、はい、さあ中川さん今週は
実家には帰ってないんですけど、お仕事で高野山に行く日が土曜日にありましてね、
はいはいはい、
で、毎年行われてるんですが、今年は20回目という、 こう節目の年でした、はい、学童野球、
あ学童野球、
はい、を見に行ってきまして、でリポートが終わってから、どこか寄りましょうかという、
でも寄らずにさっと帰ってきてんやん、もうしんどいから、
いえいえ、お腹すく時間だったんですよ。
なるほど。
でせっかく、まあ、高野山まで来たし、とりあえず焼き餅はゲットしまして、
お土産にね、
でその後どこか寄りたいところはあるかという、まあ、話になった時に、
いやもうないです帰りましょうって、
スタッフが、スタッフがですね、あの紀の川市に
とっておき情報、
とっておき情報なんですよ、それこそとっておきで、でそのスタッフ、あのそうですね、木のぬくもりみたいな、
そうそう、よう分かれへん、木のぬくもり広場、で、でスタッフ、
であのスタッフで唐揚げがすごい好きな人がいましてね、
唐揚げくん、
まああの番組でもたまに話しますけども、
T 部長、
そうですね、T の人多いですね、
T ばっかりですよ、中川さんも下の名前 T やしな、
ともみの T、ね、でその唐揚げの人が紀の川市に美味しい唐揚げの店があると。
いやもうそれがすだからね、結局僕らね唐揚げは好きですけど、そこまで好きじゃないから、唐揚げ屋の情報なんか引き出しに入ってないわけよ。
で唐揚げって検索しないでしょあんまり。
しないよ。
我々唐揚げ好きは、すぐもその町の唐揚げ情報をね。
そんな唐揚げ屋ってあんねんな。
で、あるんですよそれがね、で私も知らなかったんですけど、紀の川市のとある駅の近くに、持ち帰り専門の唐揚げのお店があるという話を、聞きまして、でじゃあちょっと調べますね、
行きましょうか、
出まして、ね、地図も出して、
はいはい、
行きましょう行きましょう
行きましょう行きましょう、
バーっと行ったんですけど、10時45分ぐらいにその店の前に着いたらまだ閉まってる感じで、
11時オープンかな、
そうなんです、
この前うどん屋と一緒やんか、もう
そうそう、
11時1分に
着いても早く早く行っちゃう、ね、え
早い、行動が早いから
最近ね、早くこう行動できるようになってきたんです、ね、
あ分かるわ、僕も最近朝7時半に起きていつも中川さんの声聞いて
ありがとうございます、
今日偉いなー言って、でで、
で、待ちまして、
あ待ったんや、すごいな、
初めての店ですし、やっぱりここはせっかく来たし、
開拓して
この15分っていうのは待っていい時間だと思って、
なるほど判断して、
そしたら5分前ぐらいにガラガラとシャッターが開きまして、もういけるんちゃうかってせっかちなスタッフがですね、
そうですね、
聞きに行ってくるわ、
すごいな、気合がすごいな、
私はあの高校野球の試合を聞いてたんですけど、
準々決勝の日、準決勝の日でしたね、
準決勝の日ですね、であの今からあげますと、
お
ありがとうございます、で味もいろいろあって、塩味、醤油系の味、
はいはい、
でマヨネーズとか辛いのとかあるんですけど、まあ一通り頼みまして、
一通り二人やのに、
そうです、で、あの会社に他の人が、スタッフがいるっていうのを聞いてたので、はいはい、持って帰ろうとも思ってたので、
なるほど、
ちょっと多めにね、で、頼んで待つことおよそ5分上がりまして、揚げたて食べたいじゃないですか、
そうやな、
ちょっとつまんでみたんです、美味しいの、
そう
で、どんどんお客さん買いに来てまして、
そう
すごい美味しい店を見つけたなと、でまあ、少し食べると、より食欲も増すわけで、
そうやな、
よし唐揚げをはしごしようということになりまして、ね、
ほう
でもう一軒近くでないかと言われたのでまた検索をしましたら、ああ岩手にあると、
岩手に、
で岩手の人気店だというその店にまた今度行ってみまして、ブーンとね唐揚げ食べながら、唐揚げの店に行くわけですよ、
唐揚げ好き
やな、でそこは焼き鳥と、まあ、あの揚げ物のお店で、前は中でも食べられるようになってたんですけど、今どうもやってないのかな、
まあ、中心なん
ですね、中心になってるみたいで、でもそこも車いっぱい止まっててお客さんいっぱいなんですよ、 で早速注文しまして、待つこと15分、またあの野球機器なじゃじゃじゃじゃ、お待たせしました。コロッケと唐揚げと、あとなんか手羽先の揚げたのとか、いろいろ買いまして、でちょっと食べて、もう美味しいんですよ。
美味しいわ。
揚げ物ってやっぱ揚げたてが一番美味しいんですけど、
もう間違いないですね。それはやっぱりね、揚げたてが一番美味しいです、
美味しい。その美味しい瞬間に食べて、この美味しいのをやっぱりスタッフにも他の人にも食べてもらおうと思って、
この感動をね分け与えたいと、
そうなんです、と思いながら、また車にたくさんの唐揚げを積みまして、
で
まあここまで来たら、2軒っていうのも半端だから、
半端じゃないよ、
もう1軒行こうと、
もう1軒
いうことになりまして、今度和歌山市の、とある中華料理のお店がすごいというのを聞いたことがある。
はいはいはい。
唐揚げもそうなんだけども、量がすごい。
ああはいはい、どっか分かりました。
ええ、そうなんだと。で行きましたら空いていまして、入ると、まあ、あのパッと見こう中華料理っぽい感じのお店ではないんですけど、入るともう完全に定食堂屋さんって感じで、いい感じの雰囲気です、でおじいちゃんとおばあちゃんがやってるんですけど、最初あのどなたかいらっしゃらないのかしらと思ってこう奥を見ますと、90度に腰の曲がったおばあちゃんが元気よく出てきました、いらっしゃいって、
えらこちゃな、
すごいすごいところだと思いまして、でそのおばあちゃんがね、あの お水とかこう
出してくれるわけや、
置いてくれるんですよ、ですいません、あの唐揚げをください、
持って帰りたいんですけどってことじゃなくて、食べるってこと、
ちょっと食べたいなと思ったんで、とりあえず座りましてね、唐揚げと、あと、まあ、天津飯ください、分かりました、でも続々とまたお客さん来るんです、そこも人気店で、でも初めて来たお客さんなんでしょうね、隣に座った人がこう、どんな店なんだろうねみたいな話をしながら待ってるのを私たちも聞きながら待って、お待たせしましたっておばあちゃんがここーって持ってきて、お待たせって持ってきたら、唐揚げがね、まあどうでしょう、一つがちょっとした携帯電話ぐらいの大きさなんですよ、四角い、
一つがよ、
一つがですよ、
だお皿に一つだけ乗ってるわけじゃなくて、
6個乗ってるんですよ、6個、
携帯電話6個、
と思って、まあ、そこまでで私たち唐揚げをいくつか食べてるわけで、
アンギャしてますからね、
さすがに3軒目だと
ちょっとね、
持って帰ることにしまして、まあ一つ食べてね、またね、ここは衣がすごくサクサクで、であのね、薄めの衣なんですけど、キラキラしてるんですよ、
キラキラして
なんか表面が、なんだこれみたいな、で かじると、カリカリサクサクジュワーみたいな、またこれも美味しくて、いやー唐揚げ祭りでしたね、
いいですね、まあ持って帰ってきていただいた唐揚げ、私もいくつかちょっといただきましたけれども、ね、天津飯も、まあ、
冷めても美味しい唐揚げがね、
そうです、僕も唐揚げ始めようかな、
そうですか、チェリーの唐揚げ、
そうやね、チェリー揚げっちゅうのどう、
チェリー揚げ、ネーミングセンスあんまり良くない、
そうかな、なんか美味しいしね、なんか手軽だってね、あんま揚げるだけやから
って言ってもね、って言っても、
ガラガラやけど、
すいません、なんか今絡みました、って言っても、やっぱりね、それぞれこだわりがあるんだと思うんですよ、
そうですね、
衣の薄さとか、あと漬け方、で味の下味の漬け方もあるし、でうまい揚げ具合とか、あのお肉の切り方とかもあると思うんですよね、美味しい、
ありますよね、それぞれやっぱり店で特徴ありますもんね、
そんなそうそうね、唐揚げ、
いやいや、これから研究したらね、いけますよ、多分ラジオの仕事より儲かるんちゃうかな
それは分かりませんけど、そっ
か、会社の前でやるわ和歌山放送の人相手に、
いやいやいや、本当にやるんですか、
やろうかな、
いやじゃあ私が、
喫茶コーナー横で
やりますよ、タピオカジュース出します、
あの100円で仕入れてきたアイスコーヒー500円で売っちゃうとボロ儲けやで、ボロ儲け、
いいんですかね、
やっぱりアコギな商売していかないとね、やっぱり
売れますかね、
売れますよ、
何かこうプラスがないとね、
そうやな、中川さんのちょっとトークみたいな、
トークちょっとトーク
ちょっとトーク、
チェリーさんの方が、
いやいや、僕もずっとラジオのチューニング調整してるんでだから流行れへんわこの店、
ダメだやめましょう、
やめましょう、ね、
やっぱ食べるのが一番です、
そうですね、美味しくいただくのが一番です、
美味しかった、
いいですね、羨ましいな、いいですね、じゃあ参りましょう、
はい、
裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、野球がね決勝戦ありましたけども、あれこれということで、最終日、ね、決勝戦の日、 最終日はやっぱり最後なんで、やっぱり球場ね、来るのまた1年後かもしれないじゃないですか。うんうんうん、だからやっぱ思い残しのないようにしたいですよね。うん、ということで、熊さんディレクター、最終日に唐揚げ買う。
また唐揚げだ。
売店でね、唐揚げ売ってる話は前からしてるんですけど。
美味しいんですよ。
まあ朝9時から揚げてるんでしょ、どうかと思うんですけど、放送席に匂いがうーってくるんですけど、その唐揚げを、熊さんディレクター、最終日に買っていた、
うん。
コップに入れてくれてね。もう僕も2日目ぐらいに食べましたけど、
うんうんうんうん、
もう美味しかったですね。
ね、あの、球場で食べるのがまた特別な感じがしてね。
そうですね。うん、と思いますね。やはり決勝で、ということで。
やはり
決勝戦の風物詩っていくつかあるんですよ。
うんうん、
まあ一つは昔言ったように、あの、平井道博アナウンサーが、あの、チェアーを出してきて座るっていう。
観戦に回るんです、ね、うん、
監督が座る、映画監督が座る折りたたみ式チェアを。
あ、そんなの持ってるんだ、みたいな。
放送席、アウトドア用の。まあ、今年やったかは知りませんけどね。それは毎年の恒例なんですよ。もう一つの恒例は、うん、あの、氷屋の大将が集金に来るっていう、はいはい。
そうですね。最終日に領収書を持って。
請求書を持ってくるんですよ。
請求書か。
はい、でも、結構決勝戦忙しいんですよ、ね、
うん。
で、今回は2回。表に集金に行きまして
細かい情報
で、いつもそうですけどちょっと試合見て帰るっていう集金してほんなサイナーで帰るんじゃなくてちょっと試合見て、ね、うん、で帰る海南のウーマンヒョウヒツさんです。
ありがとうございま す。かき氷もね、美味しいお店。
そうなんですよ、
はい、いつか行きたいなと思って。
そうなんですよ、いつもねリポーターの人に行ってもらうばっかりでね、うん、行ったことないんですよ、ね、
はい、行きましょう。また
行きましょうよね、うん、北罠1点差の展開に花差でとさらりと競馬用を使う。
花差、
花さね、うん、そう、花の差っていう ね、
あのゴールの時にこうピーって線引いて、これだけでした、
写真判定のね、
そう、
はい、あとはちょっと言えない話ですかねまあ僕ちょっともう決勝戦見に行ってないんでね、うん、引っ越ししてましたんで、うんうんうん、ラジオ聞きながら
私もあの家でラジオを聞いていましたよ。
体調は戻りましたか？
だいぶ
ちょっとまだ鼻声やね。
そうですか、
うん、
もうでもだいぶ大丈夫ですよ。
そうですか、
うんうん、大丈夫。
インターハイあれこれ、
インターハイ、
うんね、高校総体の総合開会式が、今週
ビッグホエールでありまして、
ありましてね、
うん、行ってきましたよ。
はい、ポカリブースでガブ飲みポカリセットさんがね協賛スポンサーということ で、はい、そうです。ブースがあったんですか？
でのドリンク補給ブースみたいなところ。
それは1回100円とかいうことじゃなくて、
いやあのくださいって言ったら、
なんとまあ
くれます。
なんとまあ、
うん、
なんと
よ。でそれも高校生が注いでくれるんです、
ね、
うん、
えなんとまあ、
ついてくれるんですよ。
ありがたい話で、
うん、
男子高校生が中川さんに、
女子が
まあなんと
どうぞって。
中川さん女子嬉しいもんね。
うん、
いやない
ね、こういう大きいね
ボトル、あ、カップね、
映画館のコップみたいな
のに、ポップコーンと一緒にみたいな
のビッグサイズの。
まあやっぱ水分補給が大事ですからね。
うん、
中川さん飲んだんですか？
はい、ちょいちょい飲みました。
あら、うん、いいな。寺門アナ拡張高く、
はい、
ということでね、中川さんとコンビでね、
開会式の様子を ね、
実況でね、
実況でお届けしたんですけど、
もうなんか2人聞いてたら NHK みたいやったよ。
あ、
もう格調高い。
そうですか、どんな風にね、あの伝わっていたのかなと思いながら。
いや素晴らしかったですね。
よかった、
いいですね。たまにはああいう仕事もいいですね。
ね、緊張しました。でも
ですよね
すいません、
間違えられないですからね。
はい、
うん、申し合わせたようなベージュのジャケット
びっくりしたんですけど、朝おはようございます。
朝集合早かったんちゃうの？
7時ぐらいですかね、うんうんうん、まあ、あったら、うん、寺門さんと私のジャケットの色が被る
さすがやな。
前日にどんな服装で行ったらいいのかなっていう話をまあ打ち合わせしてた時に、
ええ、
まああんまりこう普段着すぎてもあれなのかな、やっぱ開会式だし式典だからジャケットにしますかっていう話はしてたんですよ。
はいはいはいはい、
でまさか色まで被るとは思わなかったんですが、
ええ、
まあ、それでね、まあ、息の合った話ができていたらいいんですけどね。
そうですね、
はい、
かぶりつき、
かぶりつき、
はい、
ガブリオリ、
ガブリオリ、はい、ガブリエル、
ガブリエル、
ね、
なんか
有森裕子
言っちゃうんです、
貿易駅舎黄色いビブス着てどの新聞社よりもかぶりつきで撮る、
いい席をね、いい席というか、いい写真をね、確保して撮ろうという、
笠野さん出城少なくすみません。
はい、
これあのメモにそう書いてるんで、はい、ディレクターからのメッセージだと思います。
だと思います。お伝えしておきたいなと、
は
い、
お手上げ、
お手上げ、
これインターハイじゃないんですけどね、
はい、
まあ、山本ディレクターっていうのがいてましてね。
います、います。
この番組毎週出てきますけど、
ほぼ毎週のように
コマーシャルのディレクターで、まあいろいろあるんですけど、コマーシャルっていろんなパターンってね、連呼 CM っていうのがあるんですよ。
うんうんうんうん、
飲みすぎだそんな時はなんとかんとか、
うんうん、
食べすぎだその時はなんとかんとかって、連呼型の CM っていうのはまあ、うん、商品名連呼するってあるんですけど、
うんうん、
まあ、今それをちょっとこの間撮りましてね、僕と熊さんディレクターと、うん、H ディレクターと、うん、
いつもので
、はい、 河合アナウンサー。この4人でですね、ある、まあ、例えば、中川智美、中川智美、中川智美っていう、連呼する CM を。
しかも徐々にこう強調していく感じで、ね、そうなんですよ。テンション上げ目で。
撮ったんですけど、うんうん、全員バラバラっていう。全然合わないんですよ。
個性出すぎて。
バラバラ。でもどう合わせたらいいかもね。うんうん、まずはタイミングですよね、うんうん。言葉を全員同じタイミングで、中川智美っていう、ここその、弟子をまあちゃんと合わせるっていうのはあるんですけど、うんうんうん、それまあ山本ディレクターお手上げ、手こずるっていう。うん、
合わない、
まあ。来月、再来月ぐらいから放送されると思いますんで。
どんなコマーシャルかは聞いてんのは楽しみ。
どこで流れるかっていうのも含めてね。日曜日夕方5時ぐらいかな、わかりますね。
ピンポイントできましたね。
まあちょっと聞いていただいて、
ぜひ、
ね、していただきたいなと。
お願いいたします。
お願いいたします。ということで、まあ今週はこんな感じでございました。
うん。
うん。
ね。
こんな感じかな。
野球も終わりましたね。
そうですね。これからまた秋に向けて忙しくなってきますんでね。
うん。いやいや
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
カービングナイフを使って果物や石鹸に新たな命を吹き込んでみませんか。和歌山放送カルチャースクールのフルーツソープカービング教室、ただいま受講生募集中。カービングナイフ1本で果物や石鹸に繊細な彫刻を施すタイの伝統工芸カービング、その華やかさ、美しさ、奥深さを楽しみませんか。月2回、月曜日の午前10時から。詳しくはファームシティ西館3階和歌山放送カルチャースクール、電話 073-456-2255 まで。